中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。今日もたくさんメッセージ頂戴してますよ。まずはこちらから紹介しましょう。吹田市からは杉浦久子さん。毎週水曜日の夕方は食事の準備を、しながらしっかり聞いています。良いことも悪いことも小さなことの積み重ね、本当ですね。一日一日大切に過ごしていきたいと思います。乳酸菌配合の美容液なんてどんなのでしょう、使ってみたいですといただきましたよ。そしてこちらは神戸市北区から井上時子さんです。先生、冬を乗り切る良い食事は何ですか？老人はもう筋肉は増えないのでしょうか？タンパク質はどんな食材がいいのですか？私は魚ですけど、みんな肉がいいと言っていますが、っていうことでね、ご質問いただきました。こちらもご質問いただいているのはラジオネームいちごミルクさんは堺市北区からお送りいただいてます。かっちゃん先生、中さん、こんにちは。この番組で健康法を勉強しています。質問ですが、今流行っている大豆ミートは大丈夫なのでしょうかといただきました。他にも尼崎市からは富永ローズさん、奈良県生駒市からはラジオネームカリーさん、他もたくさんいただいています。いつもメッセージをくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ、大豆ミートね、これ、まあ、加工食品なんですけど、
はい、
だからやっぱり、ね、食材ってね、あまりこうね、いじらない方が本当はいいんですよね。うん、まあ、これ私の考え方なんですけどね。
うんうんうん、
まあまあまあ、好きだったら、ね、大豆ミート食べたらいいけど、食べてない人は別に無理して食べる必要ないしまあお魚の方がいいしね。で、はい、お肉食べるんだったら、まあ、やっぱりね、油の少ないね、鶏の胸肉とか、
うん、
まあ、豚を少々食べるぐらいにされてね。で、タンパク質のね、摂取、やっぱりね、一番いいのはね、豆類。
豆、
うん、だから、まあ、小豆ご飯したりとかね、
はい、
うん、あと、まあ、ね、今日節分だからね、
うん、
豆まきしてね、しっかり豆食べたらいいよね。
年の数だけ頑張って食べましょう、うんうん、
だからね、要するにね、加工してね、例えば何か作るのでも、この大豆タンパクだけ注意して、それをね、まあ、また何か配合して作ってるものなんかも結構多いんですよ。だけど大豆そのままだったらね、繊維もミネラルもね、糖質もビタミンも含まれてるから、
うんうん、
そのままが一番いいんですよね。
確かに、今日のね、節分の時に食べるお豆なんかもしっかり顎も使いますし ね、
そ う、 ですね、
そういう意味でも良さそうですね。う
ん、でね、まあ、自然食品のね、愛好者の中でよく言われることなんだけど、体にいいアルカリ性食品を食べて、体に悪い酸性食品を控えることとかね、あとね、酸性食品を食べると血液ドロドロ、アルカリ性食品を食べるとね、血液がサラサラになるよとかね。まあ、これね、根拠がね、非常に分かりにくいのよね。
は
あ、だから例えばね、梅干しとかね、梅肉エキス、あとお酢、酢の物ね、
はい、
これ酸っぱくて酸性なのにアルカリ性食品って言われるんですよ。
あら、なんでだろう
でね、この酸性食品とかアルカリ性食品の基準っていうのはね、まあ、大体500度で加熱して焼くんですよ。
500度。
うん、そうするとね、繊維質とか糖質とか脂質、タンパクなどが焼けてね、なくなっていくんですよ。
うん、
で、最後も灰が残るわけね。これ灰分って言うんだけど、
はい、
これ、まあ、ミネラル分なんですね。で、これをね、水に溶かして、まあ、pH、要するに酸アルカリを測定して判断するんですよ。で、野菜とか、まあ、果物、まあ、梅干し、これね、カリウムとかカルシウムとか、まあ、ナトリウムを含んでるんですけど、焼くと、まあ、酸化して、水に溶かすと電離してね、水酸イオンっていうのが発生して、うん、アルカリ性になるの。
そこまでするとアルカリ性になる。
そうそうそう、うん、それでアルカリ性食品って言われるのよね。
へ、
で、肉類なんかは、まあ、リンとかね、硫黄を含むから、焼くとね、これリン酸とかね、硫酸に変化するんで酸性になるんですよ。
そういうことですか
でね、うん、で、砂糖ね、よく酸性食品って言われるんだけど、で、砂糖のね、結晶、これグラニュー糖って結晶なんですけど、不純物が入ってないんですね。
うん、
で、これね、グラニュー糖を焼くとね、水に溶かしたら、
はい、
中性なんですよ。
あら、どっちでもない、
うん、だから酸性食品で少しこう理屈に合わないんですよね。
うん、
でね、腸内細菌の善玉で発酵する食品、悪玉菌で腐敗する食品に分類すると分かりやすいんですよ。だから、高タンパク高脂肪の食品を食べると腸内腐敗物質がね、腐敗菌が増殖して、 不愛物質が生成して血液を汚して血液が粘っこくなるわけね。
いわゆるドロドロ痔になると、
うん、でまたね高脂血症の原因にもなるし、まあ、やはり血液循環も悪くなりますよね、
うん、
でお砂糖はね腐敗菌に活用されやすいっていうことと、砂糖で血糖値とかね中性脂肪これがまあ高くなるわけですね、
うん、
そしてやっぱ血液が粘っこくなっていきますから、で梅干しとかね梅肉エキス、お酢、レモン、これまあクエン酸が多く酸っぱいんですよ、
はい、
この酸がミネラルの吸収を助けて、そのミネラルがね体液を弱アルカリに保つのを助けてくれるわけですよ。
うん、
であとね陰性食品とか陽性食品
が、これもよく言われます ね難しいですこの判断も。なんかで、ね、
陽性食品は体を温めて、うん、陰性食品は体を冷やすって言われるんですよ、
はい、
で、まあ、昔の自然食の関係なんかでね、お酢は陰性だから体を冷やすから冬は摂取しないようにっていう指導してる先生もいるわけですよ。
そしたらあれですか、鍋の時ポン酢とかも取らないってことかな
でね、うん、陰陽の根拠って何かっていうとね、昔カリウムが多い食品を陰性、ナトリウムが多い食品を陽性っていうふうに定めたんですよ、
はい、
確かにねカリウムはね利尿作用があるから、まあ、頻繁なねこう利尿は体温を下げちゃうから、まあ、不要だけどね不要なナトリウムを排泄するから体には有効なはずなんですよ。
うん、
あとね梅肉エキスとかね、まあ、梅干し、まあ、カリウムが多いのに陽性食品と言われるんだけど、
あらそれはなんでなんでしょうね。
で塩とかね加熱すると陽性に変わるっていう考え方なんかもあるわけですよ。でこれも分かりにくいんですね。
難しい。
でね昔の日本人が食べてたもの、例えばおせち料理で大根なますがありますけどね、
はい、
で火鉢しかない時代に体を冷やすなら昔の人食べなかったと思うんですよ。
まあ、確かにそうですよ ね,
ね。でまたね今はね一年中ねさまざまな食材が安定供給されてるでしょ、
はい、
昔は季節のものしか食べれなかったんですよね、うん、だからねナスとかキュウリなんかのね夏野菜、これだいたい初夏から秋までしか食べることできなかったんですけど、まあ、冬はまあ奈良漬けぐらいの漬物でね保存食として食べるぐらいだったんですよね、
うん、
で、まあ、夏野菜はカリウムが多くて利尿とか発汗を促して体をまあ冷やす効果って確かにあるんですよ。でも最近の子供たちねキュウリとかナスとかトマトってね一年中収穫できる野菜と思ってる子多いんですよね。
いや子供たちだから旬を知らないんでしょうね、うん、
でね体にいい食べ物、まあ、要するに酸性食品とアルカリ性食品、陰性食品と陽性食品、まあ、これ今でもさまざまな情報があるけど根拠の乏しいものも多いんですよね、
うん、
これもね腸内細菌理論で考えて発酵する食品は体に良い食べ物っていうふうに考えたらいいわけですよ。
発酵する食品は体に良い、
うんうんね、要するに毒素作らないから、
はい、
でただしこの食材は体に良いとこう単品で判断するんじゃなくてね食材の組み合わせっていうのが重要なんですよ。
うん、
だからまだまだこう寒さが続く季節でしょ、
はい
ね、体を温める食品の組み合わせっていうのも重要なわけね。で当然あったかい食べ物飲み物、
うんうん
ね、あとね糖質を燃焼させてくれる組み合わせ、
はい、
だから例えばご飯ってまあ糖質なんですけど、まあ、お砂糖と違ってね短時間で吸収されなくて徐々に吸収されるんだけど、その段階で、まあ、発酵食品食べてればね、
ええ、
ご飯は乳酸菌発酵してくれるわけですよ。
ほう、
ね、
ということはそのご飯にお漬物を食べるっていうのはもう最適ってことですね。
味噌汁もね、
うんうん、
で味噌汁いっぱい具だくさんでさ、
はい
ね、であとねビタミン B 群が必要なんだけど特にねビタミン B1、
はい
ね、これお野菜のビタミン B1 ってね水溶性なんですよ。だからおしっこと一緒に、まあ、短時間でね体が排泄されちゃうんですね。
あら、
まあ、ビタミン C なんかもそうですよね、
はい、
でねビタミン B1 でねおすすめはねニンニクなんです。
ニンニク、
はい、ニンニク、まあ、ニンニク漬けってありますよね。もう匂いもしないし
お漬けもありますね、
はい、ね、でニンニクのねビタミン B1 っていうのはね脂溶性、まあ、油に溶けるビタミンなんですよ。で体内に留保される時間が長いんです。
そしたらそれで取った方がいいですよね。
そう、
うんうん、
であとね細胞の中にミトコンドリアっていうね、まあ、車のエンジンみたいなものがあるんですけど、
うん
ね、これのエネルギー源になるのが有機酸、要するに酸っぱいもののねこういったものを摂取することが大事なんですね、
うん、
であとね 腸内発酵で有機酸を作るってことも大事なんですよ。だから腸の中の今乳酸菌とかね、あのまあ酪酸菌、これがビーズ菌なんかが発酵すると、あの有機酸をいろいろ作ってくれるんですね、
うん、
ですから、あの、まあ、お米と発酵食品、これまあ小腸の乳酸菌なんかが増える、ね、発酵しやすい餌、
はい、
大腸のビーズ菌が発酵するためにはオリゴ糖が一番だしね、
うん、
で大腸下部には住んでる酪酸菌、これが発酵するためには食物繊維の多い食材の組み合わせが重要なんですよ。で特にまあ食物繊維はね、根菜類から摂取するのが一番いいんですね、
はい、
だからごぼうとかレンコンとか人参とかこんにゃくなんかを食べたらいいんですよ。
うん、
まあ、この組み合わせって言ったらね、
あ、もう筑前に
そうそうそうそうそう、
ね、いいですね、
はい、ね、だから昔の人なんかはね、その理論的なこと分かんなかったけど、まあ、生活していく中でね、いろんな、まあ、生活の知恵で、
うん、
ね、食材とか調理方法なんかを考えて、で本当にね、体にいい食べ物を食べてきてるわけですよ。
不思議ですね、うん、自然とちゃんと最適な組み合わせで食べていると、うん、
まあ、ただね、タンパク質の摂取量がね、比較的少ない時代が結構多かったんで、だから田舎行ったらね、やっぱりイナゴを取って食べたりとか、
あ、
ね、ハチノコとか、北陸行ったらね、ザザムシとかね、あと、そうですね、結構、まあ、土壌を取った子供たちが土壌を取ってきて自分でね、湯がいて食べたりとかいろいろしてきてるわけですよ ね、
ね、はい、まあでもね、あの飽食の時代とはいえ、やっぱりその中からちゃんとセレクトして自分の体にいいものを ね、 ね、あと組み合わせて食べるっていうこと大事ですね。だ
からこれは発酵するのか腐敗するのかっていうことを考えて食材選びしてほしいですね。
ではここで番組から2月のプレゼントのお知らせです。唾液には免疫物質ラクトフェリンが含まれます。お口と喉に潤いを保つ乳酸菌生産物質とビートオリゴ配合の乳酸菌生産物質のど飴を10名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp 繰り返します。 drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん2月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元 気。
お相手はかっちゃんこと
井草かついちと
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。